イザヤ書の第43章の3節をいかがでしょうか。ご一緒に声を出して読むことにいたしましょう。聖書の御言葉は私たちに大きな力と光を与えるものであります。イザヤ44の3、ご一緒にお読みください。 1,2 のよろしいですか。まだ、はい、それではお読みしましょう。私は潤いのない地に水を注ぎ私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごう。素晴らしいお約束だと思います。このお約束がまさに実現しましたのが今から2000年前のペンテコステの日であり、そしてその日に実現してさよなら終わりではなくて今も続いている祝福であるということを覚えたいと思います。先ほどからペンテコステという言葉を何度も申し上げましたが、この言葉の意味は第50番目ということであります。あるいは50日目で、これは新約聖書から始まったのではありません。旧約聖書においてもこのペンテコステはお祝いをされていました。で、これはユダヤ教の三大祭り、一つは杉越の祭り、ちょうど3月頃です。それからペンテコステ、それから私たちの暦でいう10月頃、食材の日と呼ばれるこの3つの大切なお祭りがあります。で、この3つのうちの2番目ですけれども、杉越の祭りが終わりましてから数えて7週が終わった安息日、そしてそれは収穫の感謝をするお祝いでございます。冬に蒔いたところの大麦とか小麦がずっと春に実りまして、それがこの収穫が終わるのがちょうどこの頃、収穫の感謝と重ねて祝われていました。で、その日にちょうど弟子たちが先ほどお話ししましたように祈り待ち望んでいた弟子たちに力が加えられて宣教が行われ、3000人の方々が救われたことによって教会が誕生いたしましたので、新約の教会、クリスチャンの教会ではこの日を教会の誕生日、聖霊の降臨日として大切にお祝いしておることであります。で、この注がれた聖霊についていくつかの旧約聖書の預言がありますが、今はイザヤ書に注目しておりますので、前回は32章、そして今日は44章を取り上げました。で、この44章は一節、今聞けという言葉から始まっています。英語の聖書をお持ちの方はおそらくどの翻訳にも But now、 But という言葉が入っていると思います。で、この But という言葉は非常に大切なことでありまして、それまでの思想を全部こうひっくり返すという意味があります。で、43、44章の中にはこうした But とか、そういうようなだが、しかしというような言葉がいくつか出てまいります。で、ちょっと見てみたいと思うんですけれども、43章に戻っていただけませんか。43章の第一節、これもだがから始まっております。いかがでしょうか。皆さん、NHK のニュースからしかしと言って始まるニュースはないと思うんですね。何から始まるか、時々私たちはニュースの当てっこをしてこういうふうになりました、しかしと言って先走ってね、アナウンサーのなったつもりで言うと当たったりすることがあります。でもそれは文章の途中でね、こうなりました、しかしってこうなるんですけども、いきなり私が立ってしかしって言ったらちょっとおかしいわけですね。これは前の思想を受け継いでるということでして、それは42章にあるところの罪を犯し、24節、私たちは罪を犯し主の道で歩むことを望まず、その掟に聞き従わなかったというイスラエルの不従順の歴史をずっと言ってる。だからもうあなたたちは罰を受けてるんですよ、しかしこれから新しい祝福が始まりますよっていうのが43章です。で、43章っていうのは いろんなところで引用されますね。特に最近流行ってると言うとおかしいんですけど、4節、私の目はあなたに、目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している、言葉がよく言われますが、この言葉もよく見てみると、これは今言ったようにあなた方は不従順で、もういい加減な生活を送っていた、だから私はあなたを罰した、しかしあなた方は私の目にはたっといたよ。私たちのいい加減さ、不従順さということを知りながらも、神様が私たちに愛を注いでくださるというふうに味わうと、もっと味わいが深くなると思いませんか。そういうふうに神様の恵みが43章に記されているんですけれども、これもまたしかしが22節にあります。しかしヤコブよ、こんなに恵みを注いだのにあなたは私を呼び求めなかった。せっかく神様が豊かな恵みを注いでくださったのに、あなたたちはまた心から神様を尊敬しないし、従おうとしなかったというふうにしてずっと貫いています。ですからその結果として、28節、43-28、私は聖女の司たちを汚し、ヤコブが聖絶されるようにし、イスラエルが罵られるようにした。イスラエルがもう本当にまた惨めな状態になってしまった。そしてまたしかしが来るんです。ここにしかし今聞け。でこのしかししかしが、ま、たくさん出てくるのを、ちょうどシーソーゲームに例えることができると思います。皆さんご存知ですね、あのシーソーね、こっちに倒れたり、こっちに倒れたり、こっちに倒れたり、ギッコンバッタンと言いますね。ギッコンバッタン、ギッコンバッタン、よくなったかなと思うとまた沈み、沈んでいたかなと思ったらまた上がってくる。ギッコンバッタンです。野球に例えますと、勝ったり負けたりのずっとゲーム、これもシーソーゲームと言いますね。でシーソーゲームが続くと、もう監督さんはもう胃がキリキリと痛むんだそうです。しかしそのシーソーゲームが続いて、1対0で勝っていた、2対1になった、3対2になった、どうしようかと思ったら5対3になった。まあ勝ったり負けたり、勝ったり負けたりのシーソーゲーム。しかし誰かスラッガーが現れて、満塁ホームランをカーッとかっ飛ばして、もう点差がグワーッと開いて、そういうの決定打と言いますね。もうこれはシーソーゲームではない、決定的な勝利が与えられる。実はですね、この44章はこの決定的な勝利が与えられる、それが聖霊の注ぎだと言ってるわけです。その前にこの一節のところに、一節と二節のところに記されているイスラエルに対する呼びかけの言葉をちょっと味わってみたいと思います。5つあります。私のしもべヤコブ、どんなに背いてもイスラエルは神のしもべだという神様の信頼が現れています。神の選ばれたイスラエル、神の選びというのは多くの場合、いざほとんどの場合、私たちに何かメリットがあって、あの子は可愛いから選んであげようとか、あの子は頭がいいからこっちのチームに選んであげよう、あの子は貧困法制だからうちの味方にしようというのでは全くなくて、神様の選びというのはそれとは全く反対に、あの子は惨めだから、あの子は本当にもうこのまま行ったら大変だからと言って選ばれるのであります。神様の選び、私の選んだイスラエルよ。それから、私はあなた方を体内にいる時から格別な恵みの中に形作っているよ。それから主は助け主であるよ。二節、あなたを助ける主、審判者としてではなくて私たちの傍らにあって弁護してくださるお方。そして最後には、あんまり聞いたことの名前ない名前が出てきます。私の選んだエシュルンよ、となんかエシュルンって一体何でしょうか。ここでクイズで皆さんにペーパーを配ったとしたら、エシュルンといったのは何の名前だろうか、半分以上の人は犬の名前って答えるんじゃないかと思うんです。なぜか、ちょうど1年ぐらい前ですね、今福井教会におられる中川先生という方が、エシュルンについての、エシュルンが見た 随筆を書いていました。我が輩は猫である、我が輩はエシュルンである。そしてその中川先生が飼っておられるそのエシュルンという名前のね犬がいろいろ観察をして、そしてその主人である中川先生を観察し、教会のメンバーを観察し、大変面白い随筆が翼氏に1年か2年載っておりました。大変面白いですから、私は中川先生に会うたびに、エシュルンは元気ですか、はい元気ですって言うんであります。しかしそのエシュルンはですね、犬の名前ではないのであります。もともとは、正しいものでも、これはルンという言葉でこの可愛らしさを表しているんだそうです。ヤシャルという正しい、ルンということ、ね、ルンルン可愛いですから、正しい可愛いもの、イスラエルの愛称であります。神様はこのエシュルンよ、私が愛しているところの可愛いペットのようなものよと呼んでくださるのであります。そしてその恵みが述べられているのが3節です。これはこの4連の詩のようなものですね。潤いのない地に水、乾いた地に豊かな流れ、あなたの末に私の霊を注ぎ、あなたの子孫に私の祝福を注ごう。これは一つ一つ分けて考えるよりも、全体で一つのことを表しているということができると思います。何を言ってるんでしょうか。それは神の民に一人一人の心に聖霊が豊かに注がれる、新しい命が与えられる、豊かな信仰生活が送ることができるということであります。ウェスリアン聖書注解はこういうふうに書いています。これらは皆創造的な命の源から押し寄せてくる、逆らうことのできないダイナミックなエネルギーを示していると語っています。言い換えれば、私たち一人一人の心が聖霊の恵みに満たされ、勝利と祝福に満ちた生涯を送るようになるということがここで予言されています。それも中途半端な注ぎ方ではなくて、英語の聖書ではアウトポーリングという言葉が使われています。アウトポーリングというのは、ポーアというのはですね、こう注ぐ、ちょろちょろちょろ、これでも注ぐ、音が聞こえますか。でもこれ実際ありませんけれども、やったらこう水浸しになりますからやりませんけれども、もしここにあるところの水をもう何も後先考えずにドバーッとひっくり返して注いでしまう、アウトポーリングです。もう全部保留なしに注いでしまう、これが注がれる、ここで注がれるという言葉であります。つまり私たちの心が半分聖霊に支配されていて、ある時は勝って幸いな生涯を送っていて、ある時はもうそれに罪に負けてしまって、ああ落ち込んでしまう、あるいはもうダメだと思って、沈んだところの心になってしまう、上がったり下がったり、まあ上がったり下がったりするうちはまだいいんですね。上がるところに望みがありますから。でもそのうちに下がったり下がったりね、なんかコマーシャルになりました、アガールっていうのがサガールっていうのがあったけど、サガールばっかりでサガールサガールで、そのうちにあれあの方はどうしたんだろう、いつの間にか消えてしまったということになると、本当にこれは悲しいことであります。クリスチャン生活というものはそのように上がったり下がったり、勝ったり負けたり、それを繰り返しながらやっとの思いで天国にこのたどり着いて、ああやっとたどり着いたというものではなくて、豊かな勝利と祝福に満ちた生活が、これがクリスチャン生活なんだ、それを可能にするのが聖霊の注ぎなのだよと語っているのであります。さあそれでは聖霊の注ぎは私たちに何をもたらすことでしょうか。まずこれについて一箇所新約聖書を共に開きたいと思いますので、ヨハネ 7-38 を一緒に開いてくださいませんか。ヨハネ7、ヨハネ 7-38 と39、これは鍵となる言葉でありますので ご一緒に読ませていただきましょう。今日はこれ以外はあんまりあちこち開いていただくことはしませんから、これだけは開いてください。よろしいですか？はい。支度ができましたらみんなで読んでみましょう。はい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、まだ注がれていなかったからである。これは主イエスが語られた言葉です。私に渇いているなら飲みなさい。そして私を信じる者は聖書が預言している通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が、これは川というのは複数だそうです、川々が流れ出るようになる。外の楽しみを求めて、あの楽しみでやっと心を満たす、あそこの遊びに行って楽しみを満たす、こんなことをして私たちの心を満たす、ああいう食べ物を食べて、ああいう飲み物を飲んで私たちの心を満たすと言って、外から受け入れて受け入れて命を保っているような状態ではないんだと。川々が心の奥底から溢れ出てくるんだ。そしてそれが多くの人たちを祝福を与えることができるような喜びの源泉を私たちが心の中に持つんですよ。でイエス様はこのことが聖霊に満たされることですと39節にヨハネが解説しています。しかもそれは後になってと書いてある。どうして後？その時はまだイエスは栄光を受けておられなかった。どんな形で？主イエスはもう間もなくこれから十字架にかかろうとしてらっしゃった。その十字架という贖いを通して人々の罪が全く解決され、現れ清められる、その技がなされたということを前提にして、その後で聖霊の注ぎがなされますよということを語っておられるのです。そして主イエス様が聖書が言っている通りに、じゃあ聖書のどこですかと聞いたならば、そのうちの一つは先ほどお祈りの時に引用しましたヨエル書の2章だし、それから今日のテキストであるイザヤ書の44章であるし、もう一つはエゼキエルの36章ということができると思います。で、このエゼキエルの方は私が読むだけにいたしますので、その中に聖霊の注ぎというものが私たちの心の内側にもたらす3つの大事な働きがあります。よく注意して聞いていてください。3ポイント、注意して聞かなくてもオーバー、このパワーポイントで出てくるかもしれません。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。で、これは三つにもしまとめるとするならば、第一、罪と汚れからの完全な清めであります。このイザヤの中にもそのことが示唆されていますから、皆さんはイザヤ書に戻ってくださいませんか。イザヤ書の43:25、よろしいでしょうか。そこには、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。ちょうど黒板にたくさん、データが書いてありますけれども、黒板消しでもってそれをスーッとしてしまうとデータが全部消えるというのは古いですね。 今はもうそうではなくてコンピューターにいろいろと書いてあるけれども、ね、erase というところあるいは delete というところを聞きますと全部それが消えてしまう。時々間違って1時間ぐらい一生懸命説教の原稿を書いて、そして私が持っておりました古い方は時々フリーズというのがありました。フリーズ、凍ってしまうんです。コンピューターが凍る。それで今まで書いたデータが全部消えてしまう。こんなに悲しいことはありません。皆さんもおそらくそういう経験はしておられると思います。でも私たちが一生懸命に書いたろうそくならばここにある程度残っておりますから、記憶の消えないうちに一生懸命もう一度書き直すことはできます。しかし神様は私たちの全ての罪を全部思い出さないよ、消し去ってくださる、なかったことにしてくださる。こんなにありがたい恵みはないんではないでしょうか。私たちは大なり小なり過去において私たちが犯した恥ずかしい記憶、経歴、誰にもこれは言えないけれども、こんなことをしてしまった、こんな人に迷惑をかけてしまった、あるいはこんなところで人に傷をつけてしまったというような心の傷というものを持って生活をしています。けれども主の恵みは、聖霊の恵みは、これらのすべてについて全部イエス・キリストの血潮によって終わったことだよ。そんなことを振り返る必要もないぐらい神様は新しい恵みを注いでくださる。しかもこれは過去においてだけではなくて現在と将来について、私たちがもう一度罪に負けてしまうことがないように完全な清めの恵みを与えてください。かといって私たちが自動的に罪を犯さない人間になるわけではありません。自由意志を持っておりますから犯そうと思えば犯すことができます。けれども神の恵みにより頼んでいる限り私たちはそれに打ち勝つことができる。完全な清めを主は約束してくださいます。2番目は自己中心で頑固な石の心が覗かれ、柔軟に神の御心と他人の忠告に耳を傾ける肉の心が与えられる。柔らかい心が与えられます。先週お話しましたから今日はここだけにします。もう一つは神の律法を喜んで行う心が与えられる。義務感として、これは神様の規則だから守らなきゃいけない、こういうことをしないと牧師に叱られるから、あるいは隣の新クリスチャンにこう言われるから、誰かがこう見てるから、こういうふうな外側の目を意識しながら信仰生活を歩むのではなく、神の掟というものが心の中にドーンと入ってきてしまう。神様の掟を心から喜んで従うことができるようになる。誰かに言われたから、誰かが見てるから、こうしないと何か人々から文句を言われるから、そういう動機では一切縛られないで神様を喜ぶ自発的な喜びを持って使えることができる。これが聖霊に満たされた生涯の鍵、内容であります。第2番目にこの祝福は広がっていくのであります。第44の4節、彼らは流れのほとりに柳の木のように青草の間に芽生える新しい命が与えられる。そしてこの4節と5節の間に、ちょっと間隔があって、その結果として多くの主を知らない方々に福音が広がっていくというふうにしてウェスラン聖書中会は考えています。そうではなくて、これはユダヤ人が、形式的な名目的なユダヤ人が真の信仰者になることだというふうに理解する聖書中会者もあります。まあどちらとも言えるんですけども、私はどうもウェスランの方に従いたいなと思っております。つまり ここであるものあるものあるものというのは5節に出てきます。このあるものあるものあるものというのはユダヤ人ではない人たちが、この改宗のによってイスラエルの祝福にあやかろうとして誠の神ヤハウェに帰依する様子を表しています。第1行目のは、私は主のものではなかったのに主のものと自分を見なすこと。2番目、あるものはヤコブ。ヤコブというのはイスラエルの昔の名前ですね。ですからイスラエルと同じです。私はヤコブの名を名乗る。そして3番目に、手に主のものと記す。ある人はこれ入れ墨することだろうって言うんです。入れ墨じゃちょっとかっこ悪いですね。なんとかさんみたいですから。そうではなくて、多分これは、私は今腕時計をしております。ちょっとカフスボタンの関係で出てこないんですけども、イスラエルの人たちはみんなほとんどこういうふうに腕にいろんなものを巻きつけておったんです。ここに革の紐か何かでね。そしてここのところに小さな箱みたいなものを置いておいて、そこに聖書の言葉を書き込んで、私たちが今何時とこう見るように、彼らは聖書の言葉をこうやって見る。いいですね、聖書の言葉。これカンニングじゃないんですよ。試験のカンニングではやっちゃいけませんけど、でも、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして主なる神を愛せよ。ああそうだそうだ、また別の言葉をこうやって思い出して、つまり腕にいろんなものを巻きつけて、そこに聖書の言葉を書いてたんですね。それと同じように、異邦人である人たちがイスラエル人のように腕に、私は神のものイスラエルであると名乗る。で、これは歴史的にどういうふうに実現したかと言いますと、イスラエルの人たちが捕囚という浮き目にあって世界中に散らされてしまいました。そして散らされたところで、彼らは行くところ行くところでシナゴーグと呼ばれるところの街道を建て、そこで礼拝を守りました。そしてその礼拝を守った時に、ここはユダヤ人だけではないよ、誰でもどうぞいらっしゃいというふうに門戸を開いたのであります。礼拝には誰でも来ることができた。そしてその彼らの神を恐れる心、あるいは家族を愛する心、そうしたことに感動したこの外国の人たちが、あ、私たちもあの人たちのようになってみたいと言って、その街道に礼拝に加わるようになりました。そしてそのうちに、私も精神的な意味でユダヤ人になりたいと思いますという時に、彼らは割礼を施して、ちょうど洗礼式のような形でユダヤ人としての資格を与えた。これを改宗者と言います。その前の段階、求道者、神を愛する者、あるいは神を敬う者。だから外国の人たちも二通りあったわけですね。まだ洗礼は受けてないけれども、まあ何かに惹かれて礼拝に出てくる人たち、神を愛する者、そのうちに決心して、今日ここで洗礼を三人の方が授けましたように、私はイエス様に一生涯従っていきますという形で決意を新たにした人がユダヤ人となる改宗した。こういう人たちが世界中にどんどんと生まれてきました。おそらくこの五節はその出来事を予言したものだということができると思います。いずれに対しましても、一人の人が豊かな祝福を受けるときに、その祝福は周りに広がっていくものであります。ある方が教会に導かれたのは、その病院を通して、本当に看護婦さんが、まあここにも何人かいらっしゃると思いますけれども、本当に苦労の多い仕事ですけれども、喜んで輝いていらっしゃった時に、どうしてですかって聞いた時に、私はイエス様を信じてます、クリスチャンですという小さな証を通して導かれたという実例を私は知っています。私たちが行く場所行く場所で御霊に満たされた輝ける存在である時に、その証を通して、私は主のものである、私はクリスチャンになりたいという人たちが続々と起こってくる。これが豊かな恵みではないでしょうか。 このようなリバイバルを期待したいと思います。何かうんと、もう信じられないような奇跡がバババッと起こって、もう5000人8000人がうわーっと救われる、それもないよりはいいなと思うんですけど、まあ、そういう何かこう信じられないような奇跡を起こす前に、私の周りにいる人があなたみたいになって どうしてなんですか、私も連れてってというような感じだったら素晴らしいですね。あなたのようにはなりたくないなんて言われたらちょっと困ると思います。そういう連鎖反応としてのリバイバルの技を期待したいと思います。はい、最後にこの恵みというものが乾いた魂に与えられるということを学びたいと思います。先ほどの3節に戻ります。潤いのない地に水、乾いた地に流れ、祝福をあなたに注ごう。ご存知のようにイスラエルというのは水の大変乏しい国です。年間雨量がもう本当に100もう2桁味方には絶対いかないような国です。ですからどこもどこもカラッとした乾いた陽気でありますけれども、特に砂漠地帯、もう本当に乾きてしまうとどうにもならないぐらい植物が、生命活動を終えてしまう。その中に配膳として降ってくるところの秋の雨、春の雨というものがありますけれども、これが降ってくると命がやってくる。ちょうどそれと同じように乾いた地に神の恵みが注がれる。これはもう少し比喩的にとりますならば、私たちが乾いた魂である時に主はその乾きと求めに応じてくださるということではないでしょうか。もしここに紙があって、そしてまた例えが古くて申し訳ありません、インクをこぼしてしまった時に、昔は吸い取り紙というのでね、それを吸い取りました、昔話になりますね。けれどももしその吸い取り紙の方がツルツルで、もう水を全然含まないような紙だったならば、いくら当てても吸い取れません。それが乾ききった吸い取り紙であるときに、そのインクを吸い取ることができる。私はもう大丈夫、何にも必要としてないよ、私はお金持ちだ、私は十分うまくやってる、生活もまあまあだ、何も不自由はない、こういうことを言った教会がありますが、何という教会でしょう。はい、ラオデキアという教会です。ラオデキアの教会は、自分たちは満ち足りている、何とかやっている、うまくいっている、金持ちだ、何の不自由もない、幸福だ、神様はそういう方には祝福は注がないよ。けれども私は飢えている、乾いている。イエス様は何とおっしゃったでしょうか。飢え乾くように恵みを慕う者に神様は満たしを与えてください。ですから弟子たちがあの10日間のお祈りをペンテコステに向かって始める前に、主はこの御霊に満たされるためにその恵みをいただくまではエルサレムにとどまりなさい、あっちこっち働きをするんじゃない、故郷に帰るのでもない、この場所にとどまって祈り続けなさいと語る。弟子たちは本当に飢えと渇きを持ってお祈りをいたしました。実はこのお祈りをしている間に、その飢えと渇きは私は大きくなっていたんではないかと思います。お祈りなんかしないで適当に生活している時にはあんまり感じないんですが、お祈りをすればするほど彼らは自分の心の醜さ、弱さ、臆病さ、あるいはお互いがお互いを憎しみ合う嫉妬、争い、名誉欲、いろんなものが彼らの心にお祈りすればするほど気がついてきたんだと思います。神様、どうぞこのままではあなたのお仕事はできません、どうぞこれを取り去ってください、あなたの聖霊によって心を清めてくださいという真剣な祈りになっていったと思います。上乾くがごとくに義を慕う者、その人は 恵みによって開くことができる。私たちも同じでございます。私は今大丈夫だと思っている魂には、神様、あ、そう、それじゃあどうぞやってごらんなさいとおっしゃるけれども、主よ、私はあなたにふさわしくない心の動きをしてしまうことがあります。あなたの御心を喜んで行うことができない不服従の心を持っています。自己中心と頑固という石の心を持っています。何であったとしても示された心を神様の前に正直に言い表して、主の恵みを求めるときに主は満たしてくださいます。お祈りいたします。乾いた地に豊かな流れを注ぎ、神様、あなたは私たちに挑戦を与えてくださいました。私たちは本当に乾いているでしょうか。あなたの恵みなしには何事もすることができないという本当に弱さの自覚、罪深さの自覚を持ってあなたに迫っていることでしょうか。主よ、この朝私たちの心を点検し、乾いた地に豊かな流れを注ぐがごとく、御霊の恵みによって私たちの心を今満たしてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。